Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、前回の続き、僕の人生で一番お付き合いの古い、もう44年とかなるんですかね、ヒガヤンこと松村ひろゆきさんへの人生ストーリーの続きを一緒にお聞きできればなと思ったりしています。なんかね、編集してるとね、反省点がいろいろとあってというかね、いつもこうリアルのお話し会の時はもっともっとその人生であった時系列でね、聞きながら、そこに感じた心情みたいなものをね、深掘りさせていただくんですけども、なんか今回録音することに、注力しすぎたのか、彼と久々にねコロナもあってなかなか会えなかったので、久々に会えてちょっと舞い上がっていたのか知りませんが、なんかちょっとこう薄い内容やなっていう感じで、もっとこう心情についてね、その時どう思ったのか、その時寂しかったんかとか、その人のこと実際好きやったんかとかね、そんなこととか、聞けたらよかったなと思って、まあでもこれを次につなげていけたらいいし、またいつか、全く別の視点でこのヒガヤンっていう人にスポットを当ててインタビューできるかなと思ったりもしています。今回ね、こんな感じで今日もお届けできればなと思ってるんですけども、どうぞよろしくお願いします。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れますよ。
ユーダがいろいろあったね。もうそれこそ若気の至りみちょっと夢を語ってて、それを聞いてからはだいぶ考え方が変わったね。一か八か一回、もう結構血がドボドボドボドボ、悔しい。すごく悔しかったね。もう風の噂で。その成り行きをそれなりに受け止めないと、生きていけないっていうことかな、うん。自分にまだやれることがあるん違うかなっていう。
FM G
あなたの人生ストーリ
ー。はい、先週に引き続きヒガヤンこと松村ひろゆきさんの人生ストーリーの続きを聞いていただきましょう。でもね、もう本当にね、聞けば聞くほど僕の声ばっかりが入ってて本当に申し訳ないんですけども、初回の収録ということで今回はお許しいただいて聞いていただければなと思います。先週はですね、彼が病気で仕事ができなくなった話、それから子供の頃、家庭環境が悪く、養護施設に入った話、そして高校では網膜剥離で 失明しかけたりとか、そんなお話聞かせてもらいました。そんな比嘉やん社会人になります。ということで比嘉やん引き続きよろしくお願いします。
卒業して普通のマッサージ屋さんとかで働いたり、
そうそう、
最初はね、
うん、マッサージ屋さんで、うん、
結構だからマッサージ屋さんで働いたりと病院で働いたり、いろいろ結構経験してるのね。
そう、病院で働いたり整骨院で働いたり。
20代はどんな
20代はどんな、
うん、どんな感じですか。20代というか
20代は、うん、いろいろあったね。
いろいろあったね
20代はいろいろあったね。もうそれこそ職も転々としたし、
うん、
うん、そのところも結構変わったり、
なかなか落ち着かん感じで、
落ち着かんかったね。
んであのお金の無駄遣いもしすぎていろいろ買いすぎて、
そう、
それってやっぱりあれなんとかなるわみたいな感じ、もう若さというか、
いやまあ一応、まあ、働いてたら返していけるお金やったけどね。
ああ、いけるわという感じで、まあ、だいぶ無駄遣いした。
額がちょっと落ちかんかったっていう話。
大変な、
そう。
あの、ことに大谷になったりとか。
そうそう。
借金取りが来たりとか。
そうね。
なあ、あの、電気消したりとかしてた。電気代払われへんかったりとかしてたな。
だね、よかったね、そんなこと。
ピンポン押してもなれへんしみたいななかなか大変な20代で、
そう
で、お付き合いした人もいたり、
そうね、
付き合いして、まあでもその30代とかになってきたらやっぱりちょっとずつこう住む家とか、
そうやな、だんだん落ち着いてきたって感じやね。
うん、だって職場も一緒の職場ずっとね、ま
あ、そうね、うん、
ちょっとブラックな職場やったけど
そうね、だからまあまあ30代はそうやね、それぐらい
30代40代と、
そうやね、だからもう住むところはだからもうそんな転々としなくなって、
うん、
まあ住んでる家はねボロちくてもね、なかなか長いこと住み続けて、
うん、それに並行して、僕らも一緒に音楽結構やって、
そうね、
ね、20代の頃とかも音楽の機材いっぱい買い込んでてんな。
そうね、
うん、音楽は楽器は何が、
楽器はですね、まあ一応、まあ、下手な横好きで一応ピアノとドラムと
ギターも
弾くけどね、
ちょっとね、そうそうそう、だから学生時分軽音楽部とかも入ってたじゃない。
そうね、
あの野球はあんまり、野球よりもイメージ的に軽音楽のイメージあるよね。
そうね、だからもう高校になってからはもうほとんど軽音楽部って
に力入れて、
そう、だからあの手術の後もう運動がそんなにできへんということで、あ、
そうかそうか、
うん、
あ、ほんで軽音楽、
まあまあまあ、軽音やったら軽音入ろうみたいな感じで、
でその流れで社会人になってもその音楽キーボードシンセサイザーみたいな買ったり、
そうそうそう、
まあでも楽しかったよな。
楽しかったね。
音楽またやりましょうや。
そうね、
ほんで30代40代と、まあそうやって音楽もぼちぼちやりながら仕事もして生活も落ち着きブラックな職場やったけど、そこも頑張って働いたね。もう自分で店持とうっていうのは随分前からそれはちょ夢としてはあったの、いつかはみたいな。
それはね、20歳の頃にまだ学生、うん、もう卒業するか生してぐらいかな、あの同じその時に仲良くしてた男の子が、
うん、
住むところがほんまに斜め向かいぐらいの近所やったからよか、うん、あのお互い行き来してて、その時にちょっと夢を語ってて、
うんうんうん、
やっぱりマッサージの店持つ時はこうやーやっていうか、あの2人がこたつなし突っ込んで喋ったことがあってて、
あ、
その頃からもう自分の中ではいつか自分の店持つやったらこういう感じ、ああいう感じっていうなんかイメージはあったね。
ああ、なるほどね、
うん、
そういうのをこうちょっとずつこう温めていって、
でも仕事をしていくにつれなんかやっぱ仕事の難しさも覚えていくし、
そうやな、
やっぱこう人 のところで雇われて仕事してるとはいえ、やっぱりこうマッサージするのは一対一やから、
うん、
そのはいマッサージさせていただく人にどれだけ気に入ってもらえるかっていうのが勝負になってくるからね、
うんうんうん、
もうだからそれはだんだんだんだんその若い時には全然気づかなかったことが、
うん、現実の厳しさ的な
現実の厳しさっていうか、だからこう例えば、うん、だからねなんかでひどい例えばこういうこともあるところだよね。例えばなんかこういくらお前が人気者でも、
うん、
結構かここの店の看板があってこそのお客さんやって言われたことがあって、
ほうほうほう、
それを聞いてからはだいぶ考え方が変わったね。
あなるほどね。
だからそれでいつかだから余計になんかこう理想論の店持ちは、ちょっとあんまり考えへんなったけど、
うんうんうん、
昔若い頃に抱いてたそういう夢は、ちょっと、なんか全然方向性が違ってきたけども、
うんうんうん、
店をもう持ったら、例えば、最初はすごく、もう、荒波やったとしても、
うんうんうん、
いつか自分のこう、人柄と実力で、こう、まあ、自分の名前を看板にしてもお客さんが来てもらえるようにしたいっていう。
ああ、そういう理想というか、
うんうんうん、そういうふうな思いに変わったからね。
なるほどね。
うん、
で、結局、まあ、お店、まあ、ブラックな職場っていう、その、なんていうの、もう早く辞めて、自分でもう戦闘なんか、もうやってられるかいみたいな、そういうのも、ブラックがゆえの原動力みたいなのもあったんじゃないの？
あ、それも確かにあるのはあったけど、ね。
だって心地よかったらさ、もう50手前ぐらいになってきたらさ、
そう、
もう心地よかったらもういいかここでってなってまうもんな。やっぱり人間さ、別に諦めじゃなくて、うん、心地よさにこう、守りに入るっていうの？
そう。
うん、それがやっぱり、くそーっていう、ブラックなだけに。
いやーもう、そうやね。だからまあ、なんやろ。まあ、一か八か一回、まあ、失敗してもいいからやってみる価値はあるかなって思うようにやってね。
ああ。いろいろやっぱり不動産屋回ったりとかいろいろ吟味して。
そうね、結構。
変なとこも紹介。この人ね、人はええからな。結構ちょっと適当なことで丸め込まれて変なとこ借りそうなとかなっとったな。
ああ。ほんまにそれもなんか。なんかこれあかんでってなんか助言もらってな。
まあでも結果的にはいい不動産っていうかいい物件と出会えて。
そうね。
ほんで日本橋のあれ何枠日本橋何丁目4丁目ぐらいなんだ。
日本橋4丁目かな。
4丁目か。境筋の、ちょっと入ったところみたいな。
そうそうそうそう。
まあでもマッサージ屋にするには。静かで場所やったよね、考えたら。一回やったし。
そうやね。
で、松村マッサージをオープンさせて。
そう。
Good morning, everyone. This is produced by FM Geek. 夢かな、淀川 Riverside Station。
ここらでまたちょっと、ヒガヤンの思い出の曲を。
オフコースの言葉にできないよね。
おー。わかりました。じゃあ、曲紹介お願いします。
はい。オフコース、言葉にできない。
と違う心が叫んでる。一人では生きてゆけなくて、また誰かを愛している。心悲しくて言葉にできない、あなたに会えて本当によかった、嬉しくて嬉しくて言葉にできない。
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からピアリで Be happy。
よろしくお願いします。
で松村マッサージをオープンさせて、
そう、
最初はちょっとこう暇やったりしたけども、ちょっとずつお客さん増えてきて、
うん、
なんかどういうあれで体調病気になった感じ？
うん、基本的には全く、まあ、表情がなくなかったわけじゃないんやけども、うん、とりあえず咳込むことが多かったんやけどね、
うんうんうん、
日頃から。
それはもう何年か前から、
うん、そうそうそうそう、だからちょっとこう体がぬくもってきたらすごく咳込む感じやって、お医者さんにこう検査も行ってないからどういう症状かよく分かってなかった。
ちょっとなんかちょっとおかしいなっていうのはあったのはあってんけども、全然その大差じゃないわみたいな。
ある日突然なんかね、ちょっとお客さん終わってありがとうございましたって見送って店に入った瞬間に、なんか別にこうなんか、なんか口がなんか出てくるかもと思って、そこの洗面、まあ、流しのところでちょっと痰をこう吐くような感じにしたら、もう結構血がドバドバドバドバと
白血、
白血してしま
って、ね、白血して、
うん、
おお、それはびっくりするな。
びっくりしてね。
うん、でもそれ別に苦しいとか何もな
く、まあ、全くだからそれ
ただ口から血が出てきました的な。
そうそうそうそう。
へえ。
だからもう痛みも何もないからね。
でもびっくりした。
びっくりした。
そらさやな、うん、そんな経験ないわな。
うん、でそれも例えばもう白血してるから、もうなんかこう貧血にでもなってひっくり返るんかもって、そうでもない
し、ないし、病院行ったら結局、
病院行ったら結局はあの気管支拡張症という病
気。気管支拡張症ね、うん、だから結局やっぱりあんまり無理ができへんってやつだね。
そうそうそう、だからもう体ぬくもったらまたこうね、
白血したり、その痰に血がから、うん、あの混じったりとかして、
混じったりとか。そう、
ああ、それでやむなくそのマッサージもだから力仕事やから、
うん、
でやっぱりこう、なんていうの、結構体力使うし、体もそれこそぬくもるし、
すごくぬくもるね。
おお、それでほんじゃもう医者からもちょっとあれされて、
そうそう、一応ドクターストップ
かかって、ドクターストップかかって、
うん、
ほんでもやむなく、
やむなくもうやめて
しまったって、頑張ったお店を。ただそれはやっぱり自分の中ではすっごい、
うん、
もう悔しいというか残念な。
そう、
あ、そうか。でもそれは悔しいね。
悔しい、すごく悔しかったね。
そうかそうか。まあでもね、まあ、うん、周りの、
そう、だからもうお店オープンの時もいろんな人にもう手助けしてもらってね、本当にね、もう感謝感激はめられにやってたのに、もうだから閉める時もすごく一抹の寂しさを感じて ね、
まあまあでもそれもいろいろこう手助けしてくれる友達がいたりとか、いろいろして、
うん、
で、まあもう今はあんまりだから無理せんように、
そう小走りしてもそうやし、
うん、
例えばもうここ重たいもんちょっと担ぎ上げたりとかして体が温まるとやっぱりこう、
あ今でも
そうね、
うん、ちょっとそういうこうやっぱ怖さあるやんね。
怖さは、
ね、うん、怖さあるやんな。
うん、
あほんで、ちょっとそういう診察っていうか、定期的に、
そうそうそう。
こう、病院行ったりとかして、
あ、そうそう、
それもだから、完結して、病院、店閉める手前で入院してたよね。
そう、入院して。
あれ、1ヶ月ぐらい入院してたっけ？
検査入院って形やけどね。
あ、そうやったね。
うん、検査入院で、
お見舞い行ったね。
うん、そう、ありがとうね。
いやいやいやいや、そっかそっか。ということで、まあ、被害の人生を、駆け抜け、ね、駆け足で聞かせてもらって、お母さんとかは二十歳とかで施設出てからとか接点は
あったね、
ちょっとの間あった
ね、ちょっとの間あったね、やっぱりちょっとだからあったりまた遠ざかったりとかして、結局最後はもう遠ざかったまま、うん、お母さんはもうねあの世に行ってしまったけどね。
あ、病気で、
多分病気で行ったね。
70いくつぐらいまで生きてはって、
うん、そう70ちょいでもなくなったね。
まあ風の噂でっていうやつやね、聞いたっていうことで、そう、 お姉さんとかとももう全然連絡取ってなくて、
そうね、お姉さんもね一人、自分の一つ、自分のすぐ上の姉がもう亡くなってしまったからね。あ、
そうなんや。
そう、
へえ、うん、若いのに。
そうね、
それ病気、
もう風の噂で。
おお、へえ、そうなんや、
うん、
そうかそうか。結婚とかなんかそういう間には結婚話とか
一切なかったね。
ああ、なかったんや。
一切なかったね。
そっかそっか。まあ、ずっと今も独身ということで、まあでもね、人生わからんからね、これからの時代ね、100年人生
わからないね。
もしかしたらなんかね、こうそういうまたいいあれがあるかもしれへんということで。
そう、
ああなるほどね。で、まあ、これちょっとね、いろんな人に、同じ質問しようかなと思ってんねんけども、
はいはい。
もし、10代の頃の自分に声をかけ、メッセージを届けてあげれるとしたら、どんなことを届けてあげたいですかと。
10代の。
うん、10代の頃の自分に。
自分に。まあ、堅実で。
うん。
堅実に生きた方が、
うん、
まあまあ堅実に生きると人生はそれなりにも決まってしまうけど、波乱万丈はまあその成り行きをそれなりに受け止めないと生きていけないっていうことかな。
うん、おー、すごいね、
うん、
すごいメッセージやね、深いね。
うん、
で、もう一つ、
はい、
自分の人生を振り返って、
はい、
今55、6年を振り返って、
はい、
なんかこう改めてこう客観的に振り返って感じること、
客観的
に どうやったかなみたいな。
そうやね、いろんな体験してる割に全然こう読みが浅いというかね。自分の読み、あの世の中に対する読みが甘いから失敗することが多いというね。
ああ、
うん。だからもっとこう、なんていうんかな、人の言うこともいろいろ聞き入れて、
うん、
で、あとはもう自分の信念もこう貫けるように、
うん、
しっくりじっくり、あの一つ一つ真剣に考えて行動すべき
や
ったかなっていう、
ね、ああやったかなというね、ちょっと反省も含め、
う
ん、
そう、
あ
だからこれからは、これからもそんなに変わることはないんかもしれんけど、
うん、
だからそのちょっと反省点もあるから、まああんまりこうね、無茶な行動を起こさないように、
うん、
というね、反省はあるかな。
なるほどなるほど、
うん、でもまあ突き進めばまたなんかね、赤い光が見えてきそうな気もするからね。 頑張ろうかなと思って。
ああ、これから先ね。
まだ、うん。弱気になることがあるからね。
どうしてもな、そうやっぱり。
今のこの境遇を考えると、この先、どうなっていくのかなっていう、ちょっと弱気になる部分もあるし、このまま人生終わるのかなっていう弱気もあるけども、弱気な考えもあるけども、今まだ、こうやって行かせてもらってるから。
ええこと言うね、今日は。
いいこと言う。だから、まだね、自分にまだやれることがあるん違うかなっていう思いで、またなんか新たにチャレンジできることはしようと思ってる。
なるほどね。そうそう、それも聞こうと思ってて、これから100年人生、100年人生やけども、これから先、どんなことをしたいこととか、とかって聞こうと思ってたところやったら、ちょうどよかったよかった。
そう。これからね、100年人生。
まあでも、ほんまにそうやって体、いたわりながら、で、まあ、ぼちぼちやれることをね、やっていって、やっぱり、長生きでもいつまでもね、自分の足で歩いて、食べたいもん食べて、言いたいこと言うてっていうのがね、あれやから、いつまでも元気で頑張ってくださいな、本当に。
ありがとうございます。
ねえ、もう、腐れ縁で7つ違いで、どんどん一緒に年取っていきましょう。ということで、今日は、ひがやんこと松村ひろゆきさんに、長いお付き合いの、本当に、人生。聞か僕が初めて聞いた話もあったりとかして、聞かせてもらってありがとうございました。どうでしたか？
いや、楽しかったです。
楽しかった。よかった、よかった。はい、またまた。
ちょっとこれは突っ込まれたくないなとかいう話もあるけど。
あるけど、まあまあ、その辺うまいことな。ちゃんと丸く収めたやろ。はい。ということで、
はい。
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ひがやんこと、松村ひろゆきさん。貴重なお話の数々を本当にどうもありがとう。これからもずっと友達でいてくださいね。そしていつまでも末永く頑張ってくださいね。応援しています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は去年の6月21日に僕のお店で主催させていただきました、トミちゃんこと藤田としみさんのお話し会の模様をノーカットでお届けできればなと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルで、さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that have